Setabi Podcasting.
皆さんこんにちは、世田谷美術館の石崎です。今回のセタビポッドキャスティングは横尾忠則さんにゲストに来ていただいてお話を伺いたいと思います。それでは横尾さん、よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
横尾さんは展覧会の数が非常に多い作家さんなんですけども、今回ご自身でこの冒険王横尾忠則展ご覧になっていかがですか？ご感想は。
自分で自分の展覧会の感想ですか？いいんじゃないでしょうかね。うまくいってると思いますよ。
あ、そうです、
ね。だって僕今までいろいろな展覧会やると多少は口出しするんですけれども、今回に関しては、そういう口出しっていうのかダメ出しも一切しなかったですよね。
それはじゃあ特に気になるところがなかったという感じですか？
まあ、それもよりも、学芸員の方たちが展覧会を、作るって言っていいんですかね。作られるっていうことは、それはね、僕の作品に対する、作家に対する批評だっていうふうに僕は捉えてるわけですよね。あ、こういうふうに、僕の作品を見てもらってるのか、見られてるのかっていうことが、展覧会を見れば、わかるし、またそれが、楽しみでもあるわけですよね。自分でね、やってしまうと、もう通り一遍のことしか逆にやらないんですよね。で、思い入れの強い作品を強調してみたりね。
はい。
なんかそういう風になるけれども、そういう意味では非常に僕は客観的に今回は、自分の展覧会を見ることができましたよね。
はい、ありがとうございます。ちなみにですね、この展覧会の冒険王というタイトルは美術館側がつけたんですけども、横尾先生は気に入ってらっしゃいますか？
いや、最初はまあ僕もね、冒険王なんて言葉としては言ってみたんですけれども、なんかオリジナリティがないんじゃないかなっていうね。というのはね、
なるほど。
僕なんかの子供の頃ね、冒険王っていう雑誌があったんですよ。
なるほど。
そのタイトルそのままだからね、もうちょっとなんとかかんとかの冒険王っていう風に、なると、冒険王がどうしたこうしたとかなんとかなる。なんかそういう風に、ちょっとオリジナル、そのままのパクリだなっていう感じがね、ちょっとね、僕の中で抵抗はありましたけども、学芸の方たちが、偉い、この冒険を気に入っていただいて。で、まあ、僕の方からは、まあ、じゃあ勝手にしたらどうですかって、みたいな感じで決まりました。
今回、展覧会場2階から入っていく順路なんですけども、入って一番最初にルソーの部屋があって、ここで観客の方がこう、クスクス笑いながら見ているのが一番印象的なんですけども、あれはもう、何十年も前からルソーのパロディをお書きになられてますよね。
そうですね。最初は 67
年くらいでしたね。
はい。うん。そのぐらいに、まあ、スタートしたんですよね。それから、今回、まあ2年前ですか、まで、随分時間は空いてましたけどもね。まあ、いつかあれは書き続けようと思ってたので、まあ、この機会に、というのは、世田谷美術館というのはもともと、素朴派の、作品を、ね、
はい、
収集するっていうところから始まったっていうことと、最初の部屋っていうのは、いつも、常設で、素朴派の作品が展示されてますよね。
そうなんですよ。
それと、この前、ルソー展があった時に、ルソーの作品が少ないっていうので、いろいろ苦情も来ましたよね。で、だから、その、
ご心配までしてい
た。その苦情を、今回で解消させて満足させてあげようと思って、ルソーに代わって僕が、ルソーに なりきって書いた作品が、その、くすぐす笑いルソーっていう感じですかね。
世田谷美術館に対する温かい思いやりが非常に嬉しいんですけども。それで、ルソーの絵なんですけど、こう、もう、 ルソーの絵の中にこう Y 字路が入っちゃっていたりして、もうすごい。
あ、そうですね。はい。はい、こう
オリジナルの横尾さんの絵として楽しめますよね。
うんうん、
Y 字路は今回展覧会1回も2回も何回も出てくるモチーフなんですけども、こう、空間としても不思議なんですけども、この Y というのが、横尾さんのイニシャルでもありますよね。そういう関連性というのはあるんですか？
ありますね。まあ。
じゃあ T 字路もそのうち、T 字路もそのうち、ただのりの T も出てきたりするんですか？
T 字路？
T 字路。
次は Y 字路の次は T 字路？
そんなことはないですね。
うん。いや、わかりません。
何ですか？
今のお言葉がヒントになって。次は T 字路は、これちょっと語論、Y 字路は言いやすくて、T 字路って言いにくいですよね。
言いにくいですね。
うん。やっぱりダメですね。言いやすいものでないと、やっぱり評価に関わるんじゃないかしら。
やっぱり横尾さんの Y というのがちょっとあるんですかね。
うん。うん、僕の、うん、Y ですよね。うん。
作品を拝見してるとですね、ご自身がこう、生まれた時の、まあ、ストーリーであったり、その、まあ、ご自身もちょくちょく絵画の中に登場されるんですけども、横尾さんにとって、自分自身も結構、面白い重要なモチーフであるんですか？
まあ、結局ね、作家っていうのはどんな作品描いてもね、なんらかの形でそれは自画像なんですよね。ええ。だから、自画像を、描く、作家もたくさんいますよね。ずっと、自画像を一生描き続けてる人も、いるし。まあ、そういう意味では、時々、なんかテーマに困った時は、自画像を描くみたいな。そういうので、またそこから新たな再出発っていうことも考えられる。そういうモチーフじゃないかと思うんですね。
今回先ほどの講演会でも、デクーニングの話が出てきたんですけども、横尾さんは今まであまり、こう、抽象の絵画を描かれたことがないと思うんですけども、やっぱりこう、イメージのあるものとか、コラージュなものを使って、絵画を作られることに一番興味を持たれていますか？
うん、僕の絵の出発っていうのはね、子供の頃なんですけれども、模写から入ってるところがありますよね。だから、それがだんだん、今度はコラージュに。模写っていうのはまだ、少なくともその対象をもう一度自分が再現するわけだけども、コラージュっていうのは、その段階が省けますよね。もう人が描いたやつをそのまま挟めて切って、糊で貼っつければいいっていう、ことで。僕にとってはコラージュは、模写の部分を省いた、採用なんですよ。ね、で、今度は、それが油絵になると、僕の中で、コラージュした、それは考えが、としてのものをもう一度今度絵に置き換えるわけですよね。いちいちコラージュ作品作って、それを拡大して描くっていう意味じゃなくって。うん、だから、初心からずっとそんなに変わってないと思うんですよね。
じゃあ非常に大きな作品を描かれる時でも、下書きみたいなデッサンというのはほとんどされないんですか？
いや、それはあんまりしないですね。まあ、ちょっとその時によ、こう、そういうものをちょっと描いてみることはあるけれども、それがそのまま絵になるかどうかわかんないし、そうかといって、こう、暇な時にそういうアイデアみたいなものは、スケッチブックにたくさん描いてるんですよ。うん、だけど、それを、作品にしてるのは、あんまりないんですよね。
意外な感じですね。
アイデアが困った時にそれを見れば、また、新たな展開っていうのかな、新たな仕事が、作品が描けるかな、と、思うんだけれども、実際はそれを見るってことないですね。
あ、じゃあもう何年か経ってから見るってことはあんまりないですか？
うん、ないですね。もうそれはね、できるだけね、刹那的に、やる方が、その瞬間の、こう、気持ちっていうのか、感情っていうのかね、思いが定着しやすいってこともありますよね。全体像は頭の中描いてませんからね。まあ、入り口だけですね。小説なんかで言えば、冒頭の部分、うん、で、あとはもう、どんどんどんどん。よく登場人物が動き出すって言い方しますけども、それに近いことじゃないかと思うんですよね。で、その方がね、 やってて面白いんですよね。この絵はどういう絵になっていくんだろうっていう。そういう、こう、見えない何かによって、こう、導かれてるっていう。その感覚が非常に快感でもあるわけですよね。
じゃあ、最後の最後の瞬間まで、横尾さん自身も絵の全体像はわからないっていう感じなんですか？
うん、まあ、途中から見えてはきますよね。見えて、最後の最後までわからないっていうのは、それは、まあ、ないです。うん、やっぱり、見えてきます。だけどね、いろんなものを書き込んでるけれども、ほとんどが意味のないものは書いてないはずなんですよね。それぞれにテントウムシ一匹書いてもですね、なぜテントウムシかっていうことですね。このテントウムシが、じゃあカマキリじゃダメなのか、それはダメなんですよ。この絵に関しては、このテントウムシをこの位置に書くっていう、それなりの意味があるわけです。でもそれはいちいち、説明するものじゃなくて自分の中での納得ですよね。
でも横尾さんの絵はこう大きな画面の中に非常に細かいものがテントウムシのようなものがいろいろ描かれてますよね。ホタルのような。ですからそれのこうなんでこれはここにあるんですかって聞いたらもう非常にこう、もう答えというかもうそのストーリーが膨大になってしまいそうですよね。
うん、答えられますけれども、それは見る人に対して答えるべきものじゃないと思ってるんですよね。それは内緒っていうことで、
じゃあ我々も楽しみにそう空想しながら、
そうなんですよ。それはね、僕がね回答を与えちゃうと、その人はその回答から自由になれないんですよね。だからそういう意味ではそれはきっかけとかで、そこからその人が自分の世界を作っていくわけで、僕がつこう書いたものを書いた僕と同じような気持ちで見なさいっていうことは。しないっていうのか、できないしね。うん。
今回展覧会場でですね、昔のデザインのお仕事の原画なども展示させていただいてるんですけども、あれは担当の学芸員が、倉庫からいろいろたくさんお借りしてきたんですけども、ああいう、こう、全く捨てずにいろんなものを膨大な量を保管しておくというのは何か意図があったんでしょうか？
いや、それは、いつか、世田谷美術館で展覧会しようと思って、それで何十年も前から、用意してて、いつお声がかかるかなと思って、したら今回かかって、で、出したっていうふうに答えちゃおかしいですかね。
やっぱりこう、仕事に使ったものはあまり捨てずに取っておく方なんですか？
そうですね。それは自分の痕跡としてね、取りますね。だから自分のところにいろんな縁があって集まってきたもの、そういったものも、それなりに、取っておくっていう、そういうタイプの人間ですよね。
一般的な考えだと、こう、完成した、出版されたものだけ手元にあればという気もするんですけども、ああいう、こう、それまでのプロセスも残っているっていうのが今回、驚きながら拝見したんですけども、どういうふうに横尾さんが考えて、ああいうものを作っていたっていうのが、こう、よくわかる気がします。
うん。そうですよね。まあでも作品はプロセスじゃなくて結果なんですけどね、本当はね。
うん。
結果が全てなんだけれども、やっぱりその、プロセスっていうのは、これはまあ、その作品を証明する時間の証明だと思うんですよね。ね、それは、消えた、時間なんだけども、それがああいう形で、こう、また日の目を、今回みたいな日の目を見たっていうのは、また、僕にとっても意義があったかなと思ったりね。最初は反対だったんですけどね、ああいうものを見せるのはね。
ああ、そうだったんですか。
うん。だから、あれを見せることによって、ペインティングの方を見る人の概念が、こう変わるんじゃないかっていうのが一つあったんですよね。ところが、それは逆効果を上げたみたいですね。
逆というのは？
いや、以前ね、ある美術評論家からね、横尾は疾患が悪いとかね、それから、デッサンができてないとかね、絵描けない。絵が描けない 人だっていうふうに80年代の作品を見た人が言ったんですよ。そういう意味では今回はいろんな形人からですね、あ、絵描けるじゃんみたいなね、感想っていうのが意見が結構ね多かったですね。
そうでした。
うん、しかも、専門家の、ね、美術会の方たちからの意見が、うん、そうすると、うん、裏付けが取れたのかなっていう感じになって。
じゃあ横尾さんご自身も思わぬ反応という感じなんですかね。
そうですね。あれは切り離して考えられると思ったんだけども、切り離さないで今の作品とこう結びつけて、捉えられたっていうのに、それは僕にとってちょっと意外だったですね。まあ、いい意味で救いの神だったのかなっていう気もしないでもない。
先ほどコラージュの話が出ましたけれども、横尾さんはこう、一回描いた自分の作品をまた別の作品でも、それこそコラージュのように自分の過去の作品が何度も何度も出ていって、コラージュのコラージュのコラージュのコラージュみたいに、どんどんどんどん複雑になっていきますよね。で、見ているこちら側としてはもう、どこが始まりでどこが終わりなんだかっていうような、こう、不思議な感覚になるんですけども、今回も、いろいろ、上で見たものがまた下とか、始まりで見たものが終わりに出てきたりして、全体として不思議な感覚を得ました。
まあ、あれ別にね、方法論でも、形式でもないんですよね。我々の思考っていうのは常に、その過去、現在、未来に対してこう、なんていうのかな。自由にこう、旅してるって言ったらいいのかな。そういう感じが、ああいう形で現れてると思うんですよね。だから、過去があって、今でしょ。
はい。
今があって、未来。なわけですからね。だから、今を考えるときに、やはり、その、原因になった過去っていうものは、切り離せられないですよね。そういう意味では、今っていうことの大事、重要性を実は言ってるわけですよね。
でも、その、イメージとして、横尾さんの絵に現れるのは、過去というか、郷愁というか、そういった時間のものが多いように感じるんですけども、全体のイメージとしては、こう、まあ、非時間的というか、こう、時間の軸からポコッと外れちゃったような作品の印象を受けます。
ちょっと今、意味がわからなかった。
例えば、まあ、昔の、少年時代の思い出だとか、過去のものを書かれることが多いんですけども、そうですね。モチーフとしてのは過去のものが多いんですけども、それがいろいろコラージュされて集まってできたものは、もう、現在も未来も過去も関係なく、なんか時間の流れと、ここから外れてしまったような作品の印象を受けます。
まあ、その一つの時間の文脈の中に、入り込めなかったっていうのかな。そこから弾き飛ばされたっていう。ことですかね。
そうかもしれません。
僕の絵は全部弾き飛ばされ絵画みたいな、絵画ですかね。
弾き飛ばされ
。今はね、今やってることはなんかそういったものが総合化されてて、それのなんか、分析の、期間に、時期に入ってんのかなっていう感じはしますね、自分でね。だから、その、総合されたものが、これからどういうふうに変わっていくのか、それはちょっとわからない。だから、そういう意味では、モチーフ、過去の様々なモチーフが、一つの画面の中に介入してくるわけですよね。そしたら、それは、かつてはそれは、あるテーマに基づいて描いたものが、そこにより集まってくると、そのテーマの意味が今度はそこで消えていきますよね。お互いにぶつかり合って。だから、そこからそのぶつかり合いの先ですね。その先に、何が待ってるのかっていうのは、これが次のテーマでしょうね。
なるほど。 じゃあそれが何であるかはまだ模索中という感じなんですか？
うん、それが何になるか、さっきおっしゃった抽象になるのか、
はい、
うん、もっと単純なものになってしまうのか、ちょっとわからない。うん、まあ多分いろんなものが集積してそこに混然一体になった、そういう画面を仮にできたとしますよね。だからその後は、うん、多分あとは単純しかないんじゃないかな。
ああ、なるほど。
うん。
何かこう今後の横尾さんの活動の一つのこうキーワードになりそうな言葉ですね。
これはね、予測っていうのは必ず裏切られるから。うん、どういうふうに僕は思ってる通りになるかどうかわからないですよね。はい、それはその時の、状況が、まあ、作っていくんでしょうね。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
横尾さんご自身の冒険はまだまだ尽きないという感じですけれども、世田谷美術館での展覧会は6月15日日曜日まで開催中です。この機会に、ぜひ、美術館に足を運んで展覧会をご覧いただきたいと思います。はい、それでは横尾さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。